セッション5、スマートリリースが変えるウェブ制作のワークスタイルについて、 KDDI ウェブコミュニケーションズ植木純さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。結構長くセッション続いていると思いますし、で今までですね、話をされてきた講師の先生方というのが、もうイラストレーターであったりフォトショップであったりだとか、非常にメジャーなツール のご紹介というか、いろいろな使い方を伝授していただいているかなと思うんですが、そもそも私のレンタルサーバー人間でして、この中でそのレンタルサーバーって知ってるよとか聞いたことあるとか使ってるとかかつて使ってたとかっていう方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、多い。ありがとうございます。で一応手が上がらなかった方もいらっしゃいますので、ちょっと簡単に説明をすると、レンタルサーバーっていうのは本当にインターネットに皆さんがお作りになったウェブサイトのデータをホストして、それをインターネットに公開するいう商売をやってます。簡単に言ってしまうと。で、なんでその業者の人間がこんなとこで話してるんだというのは、この中でだんだんお話が進んでいくかなというふうに思いますので、お聞きいただければと思います。でまず当社のご紹介をさせていただきたいんですが、KDDI ウェブコミュニケーションズというすげえ長い名前、社名です。今まで名刺交換するときに社名を噛まずに言えたことがないので、もう名前はもう社名は言わないということを心に決めて名刺交換しているところなんですが、KDDI という名前を聞くとですね、皆さんやっぱり携帯電話であるとか、それからインターネット回線というイメージがあるんですが、当社全く関係のない事業をやっておりまして、この4つのブランドの展開をしています。で CPI というのがいわゆる先ほどお話ししたレンタルサーバーのブランドでやってます。これ今15年やってまして、長いだけが取り柄というブランドでございます。でクラウドコアというのが上にありまして、クラウドコアというのが去年の11月ぐらいに始めた、今流行りのクラウドの、サービスをやっております。それからジンドゥというのがホームページの作成サービスでして、本当にブラウザで見たまま作ったままがそのままウェブサイトになりますよというような、特に初心者の方向けの、ホームページの作成サービスということをやっております。それから下にバウンディオっていうのがありますが、このバウンディオというのがちょっと分かりづらいんですけれども、テレフォニーの API を公開しているサービスです。で例えば会員なんかを登録するときに、その個人認証というのが今もてはやされていますけれども、会員登録をするときに例えば携帯電話の番号とかを入れると、その携帯電話に電話がかかってきて、で番号をなんか言われるんですよね。なんか機械的な声みたいので、でうちはもや様 のナレーションの声とか使ってたりするんですけど、番号を言ったりして、それをウェブサイトで登録することで本人認証ができましたということで本会員になれるというような、機械的に電話をかけたり、あるいは電話を受けたりするようなサービスがこのバウンディオというもので、この4つ のブランドで私どもはやっております。でお前誰だよということで、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私この業界に入りまして10年間やっております。もうほぼ、一筋ですね。で、7年から8年ほどほとんどの時間を私カスタマーサービス、カスタマーサポートをやってました。いわゆる電話に出る、メールを返すということですよね。内容というのは多岐にわたります。メールがつながりません、 FTP がつながりません、遅いです、ウェブが見れません、中には怒鳴り込んでくる方もいらっしゃいますけれども、そういう電話であったり、メールであったりするお問い合わせというのを、ひたすらこう対応していく毎日というのが8年間送ってきました。で一番ピークの時で電話が1日100件とかっていうのがありまして、その時はもう本当にお昼ご飯から帰ってくるとですね、もうメッセンジャーがポポポポポって10個ぐらいも入ってまして、もう電話折り電してくれ折り電してくれっていうのがいっぱい入ってて、かなりこう心がくじけそうな日々を送って、いました。で、昨年あたりから企画部門に転籍をいたしまして、商品企画の担当をしておりまして、で今ではホスティング、先ほど の CPI というレンタルサーバーのブランドがあったと思うんですが、あとクラウドコアというクラウドですね、クラウドサービス全般のホスティング事業全般の戦略、それから商品企画の統括を、やっています。といってもまだ1年なんで、まだペーペーなんですけど、 という形で今やっておりますので、今日はよろしくお願いしたいと思います。で、皆さんにですね、こうどういう連鎖早が何を話しそうかなというふうに、思いました。スライドを作るときにどういうことをお話ししようかなと。でスマートリリースっていうのが一応サービスと、まあ、サービスとかツールといいますかで出てまして、それを先ほど の講師の先生方のように、これはこういうものなんです、こういう使い方をすると便利なんですっていうことを喋っても良いんですけど、まあ一つは間が持たないし、あと何です、一体それが何なのかというのが非常に新しいものなので分かりづらいかなというふうに思いました。でなのでまずなんでそういうものを作ったのっていう話を、せっかく皆さんの前で喋ることっていうのは、僕はさっき言ったみたいにもうずっと電話に出てるだけの毎日だったので、なかなかこういう機会というのはないので、せっかく皆さんの前でこうやってお話ができる機会ですから、なんでそのスマートリリースっていうサービスを作ったのかというところをメインでお話しできればいいかなというふうに思います。でそのためにはまずこう振り返りからちょっとやってみようかなというふうに思いまして、これインターネットの今と昔というのを少しこう今昔物語風にこう見ていこうかなと思います。ここからちょっと始めさせてください。で、これ1994年の、Amazon.com のサイトです。でこの当時インターネットやられた方っていうのはご存知かと思いますが、まあ大体こんな感じのサイトでした。 Yahoo もこんな感じのサイトでしたし、もう画像もちょろっとあるぐらいで、メインはテキストのサイトだというようなやつがですね、今もうご存知のようにアマゾンってまあすごいこんなに変わった、20年ぐらいですかねの間でこんなに変わりました。でちなみに下に小栗小坂って出てますけど、これ僕別に小栗小坂欲しかったわけじゃなくて、まあキャプチャーした時にトップに出てただけなんですが、これおそらくですね、これ購入履歴で昔ですか、以前アマゾンでアリエッティ僕買ったんですよね、 DVD で。でその購入履歴からジブリのレーベルから新しいものが出ました、国立講座が出ましたよって話で、まあ小さな親切、大きなお世話なのか分かりませんが、まあこういう表示をしてくれるようにまでなっている。なので見た目だけではなくて、その裏のロジックっていうところもなんか一工夫二工夫入ってきているというような形になっています。それからこれまあ釈迦に説法なんで、まあこの辺省きますけれども、HTMLの技術というのも変わってきているのかなと思います。で昔はテーブルを使ってデザインレイアウトをされてたかなというふうに僕勝手に想像するんですが、それが今 CSS を使って、構造化された HTML というものを CSS でレイアウトする形に変わってきているのかなというふうに思います。それから、画面の解像度というのもですね、変わってきていますよね。パソコンの性能がもう飛躍的に上がってきていますので、昔は800、600が当たり前だったのが、1024×76% になって、さらに今では 1280×1024 にまで広がろうとしています。で、まあ、13インチの MacBook とかでも、まあ、縦がもうちょっと少なくなりますけどね。で、まあ、今レティナディスプレイとかの MacBook もこの間出ましたし、ということでどんどんこの画面の表示というのも多くなってきているので、いわゆるキャンバスがでかくなってきている状態だというふうに思います。それから、これブラウザーもいわゆるクロスブラウザーというやつなんですけど、以前は IE がほとんどだったと思います。でちょろちょろネスケがいるぐらいだったかなというふうに思うんですが、今ではブラウザーの種類ってすごいいっぱいあります。Google も Chrome っていうブラウザー出しましたし、ネスケはまあ Firefox になったのかな、それから Opera もありますし、まあ、IE も健在ですし、 Safari もあるということで、ブラウザーがたくさん出てきてる。で皆さんお作りになったサイトなんかもですね、デザインがこのブラウザーじゃ崩れるからちょっと直さなきゃとかっていうことをきっとやってらっしゃるのかなというふうに思います。それからインターネット回線っていうのもこれ劇的に変わりました。昔って ISDN とかモデムでしたよね。ピーヒョロロロって言いながら間抜けな音でつながってましたけど、で、まあ、ISDN テレ放題っていうのも95年ぐらいに多分 NTT がやったサービスですけど、これちょうど僕がネットゲーにめちゃめちゃハマった時にこれが出まして、これはすげえ神のサービスだと思ってずっと使ってました。で夜の11時になるとまあ、つなげるようになるんですけど、そこから8時まではいくらつないでもタダなんですよね。定額制なんでいくらでもつなげられるということで、僕はもうウルティマオンラインというネットゲー当時ハマってたんですけど、11時になるとログインをし始めて、でもすぐログインできないんですよね、みんなその当時その時になるとみんな始めるので。 なので12時ぐらいになってやっとつながったって言ったらその8時までもうずっとやって学校は行かないというような生活を送ってました。今ネットゲ配信ってやってますけど、あの本当走りをやってたような感じですね。で今はどうなってるかっていうと、これ ADSL とあの FTTH とファイバーツートフォームですけど、光ファイバーが、今もう当たり前になってきてます。もう皆さんのご自宅もあの会社もそうだと思うんですけど、あのかなり多くあのこういうのが使えるかなというふうに思います。もう常につながっている常時接続っていうのが当たり前ですし、それから、早い、何しろ早いっていうことです。それから値段はどうかって言うと、値段ちょっと高いっすよね、もうちょっと安くなんねえかなっていつも思うんですけど、まあ、うちの会社の携帯電話の金額もなんかもうおかしいかなとは思うんですが、まあなんかすいません。で、もうかなりあのこうやって常につながる、そして早いというのが当たり前になってきてるなというふうに思います。それから昔スマートフォンの対応なんてなかったです。つうかあの携帯電話っていうものでインターネットを見ましょうなんていう発想そのものがなかった。だってあれ電話するものですから。なんでスマートフォン対応なんてまあないですよね、概念そのものがない。なんですが今はどうかっていうと iPhone とか Android とかもうこれも対応必須だと思います。さっきブラウザーの種類がたくさんありますよねっていうお話したと思うんですけど、それにも増しておそらくこっちの方が重要なんじゃないでしょうか。いわゆるモバイル対応してくださいって結構クライアントさんに言われるんじゃないかなと想像します。 iPhone で見れるようにして、 Android で見れるようにしてよ。だってスマートフォン売れてるのかな、売れてますよねきっと、皆さん持ってらっしゃるし。でということでこういうこともやっていかなきゃいかんだろうということになってます。で SNS 連携対応なしっていうか、そもそも SNS なんて概念がなかったわけですが、今では Twitter であるとか、それから Facebook であるとか、 SNS というかあのインターネット自体に昔は本当にスタンドアローンでホームページが1枚ペロッとあって、それでおしまいでした。ところが今っていうのはサテライトのサービスがたくさんあります。まあ、Twitter もそうですし、 Facebook もそうですし、例えば社長ブログとかも流行らないのかもしれないですけど、そういうものがあったりする。でそういったサテライトのサービスをこうつなげていくということですね、ということの要望も今出てきてるんじゃないかなというふうに思います。であとお客さん、実際にサイトの制作を依頼されている方であるとか、あるいはその 見に来られている方とかっていうのもだんだん変わってきてると思います。で昔は本当に何だタウンページであったりだとか、カタログであったりだとかっていう感じだったと思うんです。いわゆるホームページと言われてたものは、だから場所が分かって、電話番号が分かって、それから何だ営業時間が分かって、もう定休日が分かってということが分かれば、もうそれだけで用は済んだ。でクライアントも当たり前なんですけど、効果が分からないから適当に作ってよ、なんか良さそうなのさっていう程度の要望だったんじゃないのかなと思います。というのが今ではコミュニケーションの手段になってきている。でこれコミュニケーションというのは、これかなりまとめた言い方ですけれども、企業とそれからその個人の顧客というものが良好な関係を持続させたいというのが非常に今強くなってきているんじゃないかなというふうに思います。その中ではインターネットっていう媒体は非常にいいものというふうに認識をし始めて、コミュニケーションの手段として、今まではただのカタログだったものがコミュニケーションの手段として成り立てようとしているというふうに思います。ということをつらつらと話してまいりましたけども、一回これまとめてみると何かっていうと、すげえさまってます。表現方法は多彩になりました。 HTML の技術も多くなったし、画面もでかくなったし、それからインフラも充実しました。デバイスは増えました。だってもう iPhone とかすげえみんな持ってますよね。パソコンの数より今多いんじゃないかっていうぐらい、インフラっていうかデバイス見るものの数というのがもう飛躍的に増えてきたということ、それから先ほど早い安いくなったインターネットの環境ですね、ということを背景にして、これお客さんのニーズっていうのが昔ほど単純じゃないんじゃないかなということになってきてると思います。高度かつ複雑になっているんだというふうに私は考えました。そしてじゃあ私たちレンタルサーバー屋はどうかっていうとですね、これNTT さんのページをちょっと持ってきました。これ後ろの方文字見えますかね、大容量 150GB 月額1500円って言ってるんですよね。でこれ、1ギガあたり10円なのか、なんでそのチェックのところが多分言いたいところだと思うんですけど、3つチェックがあって、トップクラスのコストパフォーマンスです。 まあ、1ギガ10円安いのかちょっと分かんないですけどっていうこと、それから簡単にホームページを導入できて NTT だから安心ですみたいなことを言ってます。そうするとこの絵みたいに、まあ、サラリーマンの人だったりコックさんだったり、なんだこれ八百屋さんのおじさんみたいな人がなんかハッピーハッピーみたいなことを言ってますけど、本当かよって話ですよね。こんな単純なことでハッピーになれるはずがありません。だって先ほど皆さんと一緒にインターネットのこうなんか振り返りをしていたときに、高度にそして複雑になっているにもかかわらず、このページって3文字のことしか言ってないんです。安いって言ってるだけなんです。っていうのがレンタルサーバーという業界です。これ別に NTT さんをディスってるわけではなくて、これ業界全体がこういうことを私たちは今までしてきました。そして今もしています。で少しでもそれをこうなんとなくこう稼働率がいいですとか、なんか落ちたら返金しますよみたいなことを言ってごまかしている、ということで、これはただの叩き売りです。本当に神社とかなんか祭りとかでやってるバナナの叩き売りと一緒です。なんですけど、こんなことやってて意味あんのっていうことです。だってさっきの150ギガ1500円って言ったら、じゃあうち1000円で出すよみたいな、そういうサービスをやっているということで、私たち敵赤業というのが、まあ、結構正しいところなのかなと思います。トラさんと一緒です。前工場、こう口の工場が、口の工場っておかしいな、工場がうまいのが売れていく、そういうのってもうおしまいだろうなというふうに思ってます。で声も最近ちょっと喉が枯れてきて出てこなくなったなというところがあったので、これは私がずっと8年間お客さんの話を聞いてきていることと、業界が進んでいる方向であるとか、もちろん私たちが提供しているサービスもなんかこれ違うんじゃないかなってすげえ思ってました。なので今回着任をした時に、こういうのってやっぱり何なんだろうねっていうことで、原点に戻りませんかっていう話をしました。でじゃあレンタルサーバーって何なのっていうことなんですけど、まあもうかなりこれどうでもいい話題なんですけど、これキュッとまとめていってしまうと、運用のお手伝いではないかなというふうに考えます。でこれまあ難しいんですけど、要はですね、レンタルサーバーってやっぱり0を1にすることができないですよね。私たちはあくまでそのインターネットに公開するためのこの何て言う場所を提供しているだけですので、そこはただの空き地なんです。でただその空き地というか、もう家が建った後の土地を運用していくのは私たち得意なんです。こうなんか治水をしたりだとか、なんか、なんだ、なんか虫が出ないようにしたりだとか、そういうことは私たちは得意なので、ここは運用の手伝いだなというふうに言います。運用というのは一体何なのかというと、これすごく究極で言ってしまうと、これ私が最近気づいたことなんですけど、よく例えばシステム運用とかってウィキペディアでググってもですね、ウィキペディアでググってもっておかしいな、なんか調べてもですね、なんかまあそれっぽいことしか書いてないんですよね。でまあそんな綺麗事はいいやっていうことで、きちんと整理すると、運用っていうのは手離れが良くて、そして誰でもすぐにできることっていうのが、これが運用の究極系なんだなと僕は思います。で逆に言ってしまうと、今日僕が言いたかった、この40分のセッションの中で言いたかったことはここなんですが、これ逆に言ってしまうと、皆さんここに来られている方というのは私と全然違うなというのは、皆さんのお仕事というのは0を1にする仕事なんだなというふうに思います。クライアントの要望であったりだとか、こういうふうにしたいんだよって思いであったりだとか、気持ちであったりとかっていうものをウェブサイトという形、デザインに起こして形にしてっていうところです。なので運用、これが究極系だったとしたら、制作っていうのは全然違うだろうなと。それは何かって言ったら、手離れが悪くて誰でもできない、俗人的で、そして時間がかかるものなんだと僕は思います。だから今日は効率アップという講座なので、皆さんはこの場に来て先生の話を聞いてらっしゃるんだと思います。少しでもその制作をするというところを効率よくしようというふうに思ってらっしゃるから来てると思います。なので運用っていうのは、もうサイトの制作であったりだとかということと、僕はもう全然別の次元なんだろうなというふうに思ってますので、ここ手離れが良くて誰でもすぐできるようにしていれば、業者に任せればいいじゃないですか。アルバイトの子雇ってアルバイトの子にやらせればいいじゃないですか。習得なんていりません、誰でもすぐにできるんだから、ということに落とし込まないとダメなんだろうなというふうに思います。で実際にウェブサイトの運用で何かこう問題点とかありますかっていうお話を、デザイナーの方であるとかウェブクリエイターの方であるとかに聞いてみました。ってするとウェブサイト運用で生じた問題点、これ624、複数回答もありますので、まあ、必ずしも1位ではないんですが、こういうご回答をいただいてます。 一番多いのが、54.1% っていうやつで、テスト環境では問題なく動作していたが本番環境では動作しなくなった、もう多分ご経験あるんじゃないかなと思います。それから必要なファイルがアップロードされずにリンク切れです。なるほど、確かにありそうです。 46.4%、間違ったファイル上げちゃったってことですよね。公開しちゃいました、まあ、これもよくあることかなと。あるいは間違って消しちゃったっていうのもなんか4番目に入ってきてます。ということでこれ全然そのウェブの制作、今までこの時間までやってきたお話と何も関係ないところで運用の手間というのが発生してます。で非常にこれ、まあ、こう言ってしまうとあれなんですが、その時間というのはもっと一つでも良いデザインにするために、例えばクライアントに会うであるとか打ち合わせをするであるとか、あるいはこういったセミナーに来て何かを学んで帰っていくだとか、そういったところにお時間を使っていただくべきなんじゃないかなというふうに思います。ただ何と言いますか、これ見えない時間って書いてあるのが、それはもう当たり前のものだと思ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと。なんというかこうリンク切れを起こすのはもうしょうがないから最小限にしましょうであるとか、なんかもうそれはもうある程度当たり前のものだと思ってる。だからこれは直せないものだから、もう太陽が東から昇って西に沈むようにもうそれは変えられないものだ、もうそういうもんだと、ということで、もうどうしようもないんじゃないかなというふうに思ってます。なのでこれを見えない時間というものを、これをゼロにしなければならないというふうに思いまして、私たちはスマートリリースという名前のサービスを作りました。でこれまだ出したのが6月7日なので、まだ1ヶ月、生まれてまだ1ヶ月のサービスです。なのでここでいくらこう語ってもですね、きっと、まあ、ちょっとあんまり響かないかなというところで、今までのは全部枕です。枕に25分ぐらい使っちゃいまして、僕持ち時間40分なんですけど、でここから本題です。ただ今までのお話というのはこのツールを紹介する上で非常に重要なパートであったかなというふうに思います。で、じゃあ実際にこれ何をするためのツールなのかというものです。これレンタルサーバーに、普通の先ほどの NTT さん のディスクが150ギガとかって話がありますが、そのレンタルサーバープラスこのスマートリリースというツールがついているものだというふうに思ってください。あくまでもインターネットに公開するための環境にこのツールが載っています。で、2つ大きく分けて機能が、あります。1つは、サイト公開スキームの確立というのが、目的として手段、リリースという概念です。で、まずサイトをまずテスト環境とかをまず作ると思うんですよね。自社なのか、どこか借りるのか分かりませんけれども、やり方さまざまあるかと思います。でそういったところで一回確認のためのウェブをこう大体こう作って、一回開けて、じゃあ実際に見てもらう、クライアントに確認をしてもらう、社内で確認をするということをやると思います。でそこで OK が出たものを、じゃあこれで OK です、これで開けてくださいって言ったとしたら、それをまた別のサーバーというか領域に、それをまた FTP でアップしなきゃいけないっていったときに、先ほどの、まあ、必ずミスが出ますよねということで、先ほどの問題点であったようなリンク切れを起こしてしまったりだとか、テストでは普通に動いてたのになぜか本番に行くと動かないだとか、そういうことが出てきてしまう。で当社の中でそれも本当にデザイン部をか組織の中にはいるんですけれども、そこでも全く同じことが起こってました。社内でこのテスト環境で確認してください、みんな OK もらいました、偉い人 の OK ももらいました、でいざ公開って言ったら、それそのまま公開すればいいじゃないですか、だって OK だし動いてるんですから。だけどそれをわざわざまたそのちゃんとした独自ドメインのサイトのところまでまたなんかこう FTP でまた上げ直すというようなことをやってるのは非常に無駄だなというふうに思いました。なのでそれはスキームにしてしまえばいいんだと、仕組みを作っちゃおうと、だってそういうものだから。やっぱりレンタルサーバー使っている方の、8割、7割か8割は、ウェブの公開をしていらっしゃいます。でメールの運用であるとかグループエアで使ったりとかっていうのはいろいろありますけれども、当社のお客様を見る限りでは今2万超 の2万数千ぐらいのお客様今いらっしゃいますけれども、その8割以上の方は普通にウェブサイトを公開していらっしゃるので、こういうのは絶対必須だろうなというふうに思いました。それからもう一つは、まあちょっと最近バックアップっていうようなこともこう取り沙汰されていますけど、世代管理のスキームというのはこれも一緒にできるといいんじゃないかなと。 バックアップを取るだとか、なんだあ、まあ、そういうことですね。それを今度カルテのようにこうやっておかなきゃいけない。バックアップ取るのはいいけど、それ管理するのって結構手間だと思います。あれどこが最新だったっけってよくあると思いますよね。なんで先祖返りのようなことが起こってしまわないように、世代管理のスキームというのも重要なのかなと。だって運用しなきゃいけないですから、サイトは作っておしまいじゃないです。さっきコミュニケーションというのもそこだと思いますよね。ということで、じゃあ実際にどんなものなのかということを実際にちょっとお見せしたいなというふうに思います。で、まずこれ当社のコントロールパネルと呼ばれている、いわゆる管理画面です。でこの管理画面でまず FTP のアカウントは作っていただきます。で大きく概念としては、パソコンというか手元のデータがあります。でそれに対してテスト環境があります。でこのテスト環境に対しては一旦 FTP で上げていただきます。で FTP で上げたものがもうそのまま公開されるというような、イメージでいてください。でテストに FTP で上げて、それが公開するという2つの流れになってます。で、これもう3分クッキングなんで、今日時間もあまりないですから3分クッキングでやるためにもうちょっと省略しました。これあらかじめ、私の名前で植木テストという名前の FTP のアカウントができています。で、これで FTP で接続をします。で接続をしてデータを上げていただくとこんな風になってます。でこれ実際今インターネットつながっているのでリアルタイムの情報です。これ当社のスマートリリースというサービスの特設サイトです。で URL 見れますかね。URL がちょっと特殊な URL になってます。 AA177W02J4 とかっていうのがありまして、これはテスト環境をお渡しするときに当社が勝手に付番します。で、わざとこれややこしいものにしてます。だって見られたら困りますから。一応これインターネットに公開されているものなので、なんかパスワード的な意味合いも含めてます。でこのスマートリリース JP というのは当社のドメインになるので、あくまでも公開するサイトの独自ドメインで公開することが多いと思うんですけども、それとは全く別です。テスト用のサイトが私たち の勝手に付番されるものだというふうにご理解ください。でここに FTP で今シェアすらシェアードすらスマートリリースみたいな感じでファイルを上げてあります。でここでいわゆる確認をします。で例えばまあリンク切れてないよねとか、見れる見れる見れる見れる見れる、まあ見れますねと。でこれで OK かどうか、でこれで OK ですかというのを確認していただいて、まあ、だいたいリンクも切れてませんと。ということで、なんかまあこういうふうなサイトができました。これで OK、 これでクライアントの OK も出ました、社内の承認も出ましたっていったときに、通常じゃあこれで OK でしたねって言ったら、次に私が公開したいと思っているのは、ちょっと分かりづらいですが、 www の AA177008.secnejp でスラッシュ以下は一緒です。シェアードスマートリリースという URL にして私たちは公開したいと、公開したいというふうに考えたとします。でこの頭の部分の www.aa177008 っていうくだりは、これご自分の独自ドメインになるものだとご理解ください。例えば cpi.cojp スラッシュシェアードスマートリリースでも結構ですという形で公開したいよねというふうに思います、思ったとします。でこれノットファウンドです。今ファイルがありません。当然ファイルがないんだ当たり前なんですが、ということで、じゃあ実際にこれを転送してみましょうと。じゃあ実際にこれやってみましょう。あれ、これスマートリリースの管理画面なんですが、これを公開をしてみます。ログインでき、はい、すいません。これすいません、会場の関係なの、これ今先ほどちょっとお話ししたようにテストサイトがですね、あくまでこれ私たちインターネットに接続するサービス、インターネットに公開するサーバーの上でこれ動かしているので、テストサイトに対して普通に要はアクセスできちゃうんですね。これはまあここから普通にここの無線 LAN を僕使わせてもらってるんですけど、そこから見ているので、これ要は社内的に例えば私たちの事務所からしか見せちゃダメとか、事務所とあとクライアントからしか接続見れないようにしたいだとか、そういうご要望ってきっとあると思いますので、アクセス制限をかけることが前提 になってます、このテストサイトに対しては。で、今これ会場 の, その, あのちょっと乱の関係で取っ払っちゃったので、あのこのままだと公開されちゃうよということが、まあ、あの警告として出てるというものです、まあ、ちょっと大きなお世話かなと思いつつ実装しました。で、なんだっけ、で、これがスマートリリースというものの管理画面になっています。で、3つ機能がありまして、今すぐ公開というものと同期というものと元に戻すというのがあるんですが、今日はまあ時間も時間なので今日は公開をさせていただきたいなと思います。リリースです。で、私が今回リリースしたいと思っているのが、公開したいと思っているのがここの部分です。チェアードスマートリリースというサービスです。なのでこれをファイルを選択して一部だけリリースしたいと思います。で、これか。で、シェアードというのがありますので、これを私はリリースしたいと思います。なので、選択したファイルをリリースということで、これがリリースの作業です。で、これ多分30メガか40メガぐらいのデータのサイトなんですけど、これ実際にじゃあこれでリリースをしてみます。これリアルタイムで今リリースします。どのくらいかかるかな、すげえ長かったらちょっとあれですけど、一般的なあのサイトの容量であれば普通にこうリリースができるような仕様にはあのしております。あのさすがに数百ギガとかいうふうになるとちょっときついんですけども、ああリリースできました、意外と早かった、10秒、20秒ぐらいでリリースができましたよというところなので、先ほどじゃあこれです、これが本番のサイトで私が、あの公開したいと思っていたサイトですけど、できてるますね、ちょっとドキドキしましたけど、これでリリースが完了しました。で、まあこれでやっぱりとはいえ動作の確認ってなんか不安だよねみたいのはあると思いますので、まあ、ざっと確認をしていただいてもいいですし、リンク切れしてないよな、あしてないですねというのもが、あまあなんかありまして、これでリリース作業が完了しましたということで、先ほどあの問題に上がってきたようなところがこれで解決できるのかなというふうに思ったりしています。で、一応ですね、これバックアップも同時に取っておりまして、しつこい、今公開サイトにやったんですが16時6分で今これあの自動でバックアップを取得しています。で、これあのタラタラとこうありますけど、これはちょっと私がもうバシバシいじったのでそれのログが残ってるんですが、基本的にあのリリースをするときにそのリリースのタイミングをフックにしてバックアップをポッと自動で取るような形にしています。で、ここからはリストアであったりだとか、あのあまあこれコメントが入れられたりします。で、リストアをしたり見たりだとか、あるいはロックをかけて消さないようにしたりだとか、あこれ一応30世代かな、マックスでバックアップを取るようになっていますので、これでロックをしたり、あの自動で消えていってしまいます、それであの古いものから。なので消したくないものに関してはロックをしたり、あるいはそもそもいらないから捨てたりだとか、ということができるような、ものになっています。これまあ一部バックアップですね、というものです。すいません、でちょっとスライドに戻ります。ということで今簡単ではありますけれども、一部の、コンテンツに限ってですけれども、テストで確認したものを、本番にリリースするということを、デモをさせていただきました。で、先ほどあのウェブサイトで運用で生じた問題点ということで、テストではダメだったけどとか、本番環境であテストでは良かったけどあの本番だと動かなくなっちゃったようだとか、あるいはリンク切れが起こってしまいましたとか、こういったところが先ほどのようなあのツールを使うところで、解決ができたらなというふうに思います。ちょっと時間も押してまいりましたのでまとめを、させてください。インターネット18年ぐらい経ちまして、お客さんのニーズというのが非常に高度に複雑になってきていると思います。その分皆さんにこうウェブ制作をするという時点で求められる技量であったりレベルであったりとかっていうところがどんどん上がってきているのかなというふうに思います。 サイトの制作が命です。何度も言いますけど、運用、先ほどの出てきたような問題というのは私たち業者が解決できる問題です。だからといって使ってくれということはもちろん、そのいろいろな今のやり方であるとかということもあると思いますので、ただやっぱり運用に使う時間があるんだとしたら、リンク切れをチェックする時間があるんだとしたら、それの時間をサイトを作るというところに当てていただきたいなというふうに思います。サイト制作っていうのは、なんだ、手離れが要は俗人的なものです。時間もかかります。で、手離れが悪いです。なのでそここそ時間をかけてやっていただきたいな。運用っていうのはどこかにほっぽっちゃってください。で、その中の選択の一つとしてスマートリリースというツールを使っていただくのもありなのかなというふうに考えています。これも先ほど言った話ですね。運用というのは手離れ良くて誰でもすぐにできることです。これここで私お話をさせていただいてますけども、これ自分にも言っている言葉です。これ非常に運用コストってバカにならないので、しかも目に見えづらいですよね。というところでここは意識していただくと良いかなというふうに思います。で、これ優れて制作というか、これも皆さんのことだと思います。ここに来てらっしゃる方はこういうセミナーに来られるということなので、非常にこうモチベーションが高い人たちだなというふうに思います。で、そういった方が優れた制作物を作る、人を感動させるようなウェブサイトを作っていただいて、そしてもしかしたら僕たちはあえて言うんだったらそれを優れた運用というところでカバーできるかもしれないというふうに思いますので、これがレンタルサーバー屋とそれからウェブクリエイター、ウェブデザイナーの皆さんとの適切な関係なんじゃないかなというふうに思います。僕たちはいつまでも安いと言ってることはもう助けにならないんじゃないかなということです。そして最後に、デモ機準備してます。で、結構使いたいという方をですね、最近になってやっとこう、最初なんか全然反応ねえなと思ってビビってたんですけど、最近やっとお話をいただくようになってまいりまして、デモ機を今準備してます。で、数それなりに用意するつもりですので、ご興味のある方にはお渡しできるんじゃないかなということなんですが、一応名刺交換させていただいた方には優先してということを言わせてください。で、これ本当に最後、なんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、質問でも出るかなと思ったので、ちょっとあらかじめちょっとスライドに入れておいたんですが、先般当社では、他社さんのお話ですけれども、データが一部消失する事故というのがありまして、かなりメディアでも騒がれましたし、私たち その業界としてもかなりこう震撼する出来事だったわけですけれども、もちろんその他社さんのことですので、当社としては公式のコメントとしては当然ノーコメントになるんですけれども、ただ一般的なお話としてデータ保全というのはそもそもやっぱり難易度の高い問題かなというふうに思います。例えば大切なデータがあればパソコンの中だけでなくて、例えば USB メモリにデータをバックアップしたりだとか、あるいはなんだ、ファイルサーバーのようなところにデータを移したりだとか、あるいは外付けハードディスクに移したりだとかということをやって、皆さん分散していると思います。その結果どれがオリジナルだって分かんなくなることはあれども、そういうふうにしてデータを分散させて大切なデータは守るんだと思います。で、それの分散の度合いであったり、どこまでお金をかけるのかというところは、そのデータの重要性に、よって皆さんのご判断かなというふうに思いますので、そこの工夫ということはやっぱり非常に重要かなというふうに思います。で、いくら業者を責めても戻ってこないものは戻ってこないと思います。なのでやっぱり自分のデータというのは自分で守りましょうということで、実はさっきのバックアップ、スマートリリースでバックアップっていう機能がありましたってお話ししたと思うんですけど、あれダウンロードできないんですよね。ただ単にサーバーに残ってるだけなんで、じゃあそれだったら意味なくないですかって2日目ぐらいに結構お客さんから突っ込まれましてですね、今ちょっとそこの回収しないとまずいかなというふうに思ってます。ちょっとそういう事故がありましたのでね、やっぱり結構皆さん過敏になってらっしゃるかと思います。で、それはそれとして、やっぱり皆さんがこう時間を作って時間をかけて作ったサイトですから、それは大事にしていただければと いうふうに思います。で、私のツイッターとフェイスブックのアカウントです。お声掛けいただければというふうに思います。何かありましたらぜひお声掛けください。以上です。ご清聴ありがとうございました。